大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, I understand you have a very trendy topic today.
Yes, that's right. I thought we would talk about women-only train cars. Now, as you know, in the past several years, many train lines in Japan have designated women-only train cars during rush hour. Now, Japan, of course, isn't the only country that's doing this. It's been done in Mexico and Taiwan. I've heard, I think it's about to start in Korea. It may have already started. But now, news of this move has made international news over the years. But is it really a good idea? I mean, groping on trains and subways is a problem in many big cities, and the women living there can attest to this for sure. Now, some of these incidents are really blatant, but in many other cases, it's really hard to tell whether it's accidental or intentional. But it's clearly a problem, and people are divided over how to solve it. Now, I have mixed feelings about women-only cars. I'm sure it was a relief for many women when they had that new option during rush hour. And I must admit, I ride that car occasionally, too, but usually it's for somewhat selfish reasons of having a slightly less crowded commute, because those women-only train cars tend to be a little bit less crowded than the other ones. And it's also amusing sometimes when you see a man board the women-only car by accident and watch him to see how long it takes before he realizes he's surrounded by a sea of women. However, now the women-only train cars, I feel this is just a band-aid solution, and it doesn't address the main problem, why men feel they can molest women on trains. I mean, of course, this behavior isn't just limited to trains. Many women, myself included, have encountered gropers and flashers while walking around their own neighborhoods.
Well, you might explain some of the terms later on, right?
Sure, sure.
Mm-hmm. さてですね、今回の話題は極めてトレンディーでありますよね。実は私の住んでいる沿線でも女性専用車というのがですね、導入されています。どうでしょうか？お聞きの皆さんの沿線でこのアイデアは実施されているでしょうか？今の鈴田さんのお話でわかるようにメキシコなんかでもですね、あるいは韓国あたりでもこれ導入されてきているということなんですが、話の中でいくつかですね、非常にキーになる単語が、あるいは表現が使われていますが、その説明は後に回すとして、皆さんいくつかグローピングとかですね、お分かりになったかと思うんですが、まあいわゆる痴漢行為なんですが、まあ、あんまり私は専門家じゃないので、ちょっとしどろもどろになってしまいますが、グロープっていうのはですね、まあ、いわゆるおさわり、をつけるといやらしいですか、かえって。その痴漢行為の、まあ、代表的なものであります。で、アクシデントか、インテンショナルか、っていうのね、やむを得ず偶然ですね、日本の場合なんかは本当混んでますからね、それで偶然触れちゃったのか、それともインテンショナル、意図してですね、そういう行為をしたのか、これは非常に判断が難しい。裁判になったケースなんかでもですね、非常に難しいと思いますが、実は、スーザンさんは mixed feelings、まあ、ちょっと複雑な心境であると、いうことですね。それなぜかっていうと、これは非常にありがたいと思う一方で、セルフィッシュかなという気がするんだというんですね。それはどうしてかっていうと、女性専用車は空いていることがまあ結構あって、その場合、私たちだけこんな空いてて悪いわねって気持ちになっちゃうっていうんですね。それまあ、時には、まあ私なんかもちょっとおっちょこちょいですのでね、よく見ないでパッとギリギリで乗っちゃったら、あ、なんか変みたいなね、見回すと全部女性でやばいっていう、そういう男性がまあいるわけですよね。とそれをですね、もうジロジロなんかね、何をこの男みたいな目でね、鋭い突き刺すような視線で、見ちゃうとそれかわいそうだなと。まあもう一つの問題はですね、後半でバンデイドっていう単語が聞こえてきたと思うんですね。これはバンデイドって例の絆創膏の貼るバンデイドなんですが、これはまあ、いわゆる救急のために貼るものですよね。根本的な治療っていうわけじゃありませんよね。で、そこから意味が転じてですね、まあその場しのぎの、まあ一時的な解決策ということですね。つまり、その痴漢行為そのものを防ぐと いう根本的な解決にはならない。皆さんはどのようにお感じでしょうね。私、話題が話題なだけにちょっと自分自身で盛り上がってしまいましたが、いくつかですね、今回は関連した語彙、関連した表現をぜひ覚えていただきたいと思います。
Okay, well, the first word we should look at is grope. To grope or to be groped, I guess. Now, grope has a somewhat neutral meaning, generally. It means you feel around for something, try to find something. But of course, in this sense, it means to touch someone, usually in a sexual way. In the neutral meaning, it could mean that you're, you know, trying to feel around in a dark room or something, maybe looking for a light switch. You can grope around for the light switch. Or in a figurative sense, you can also grope for the right words, which means that you kind of struggle to find the right thing to say. You're searching for just the right word. You're groping for words.
なるほどね。まあ、まずはですね、この関連表現の一つは grope, G-R-O-P-E.であります。で、これはですね、まあ中立的な、まあいやらしい意味ではない意味として、手探りで何かを探すという意味があります。ですから、まあ今の説明にもあったようにですね、部屋の中でですね、まあ手探りで暗い中で何かを探すということで使うことができるんですが、手探りというところから、推測ができますように、相手が望んでいないのにですね、性的なやらしい目的で相手に触れる、触る、まさぐる。まあ、いくつか知ってる日本語を並べてしまいましたけれども、そういう意味になるわけであります。で、これはですから、列車の中で女性に対してグロープするというのはまさしく触るという痴漢行為になるわけですね。
And we also mentioned molest. Now, molest is similar to grope in some ways, but it has a much stronger meaning, too. It means to violate someone or something, and it usually has a sexual connotation to it, too. You could use it in some other ways. Some people might talk about molesting the environment or something, but that's not as common. The most common use of molest is in describing some sort of sexual violation. So you will sometimes hear... If someone molests a child, it's a child molester. That's a pretty common expression, unfortunately.
ですよね。さあ、グロープに対してですね、もっと強い意味を持った語が molest, M-O-L-E-S-T、molest です。で、こういうことをする人が molester、ER つけるんですけれども、これはですね、いい意味はありません。通常性的に虐待することであります。したがって、child molester っていう表現はですね、児童の性的な虐待をする人。child molesting。本当におぞましい表現というふうに言えますね。ですからまあ、公共の場所で、あるいは交通機関の中で molest されたというふうに言えばですね、まあ、相当強い意味合いを持った痴漢行為であるというふうに考えられますね。
Okay, and finally we have Band-Aid. Now, Band-Aid, Osugi-sensei, you mentioned too, is that actual little bandage. It's a brand name. But we use it informally, you know, to talk about a short-term or temporary solution to some sort of problem. So you could use it just as a Band-Aid. You could say, oh, but that's just a Band-Aid. Or you could say it's a Band-Aid solution or a Band-Aid approach to something.
なるほど。さあ、このバンデイドっていうのはもちろんですね、ご存知のように登録商標なわけですが、まあ、絆創膏を一般にですね、本来の登録商標をそのまま一般名詞として使うということは非常によくあることであります。ねえねえ、ちょっとティッシュ取ってという代わりにですね、そのクリネックス取ってというふうに言って、てしまうというのと似ているわけですが、このバンデイは従ってですね、まあ一時的な解決、手当てということで、このままバンデイ、それじゃバンデイだけだろうというような意味合いで使うこともできるし、ソリューション、解決という名詞をくっつけてバンデイソリューションだというふうに使うこともできます。いずれにせよ根本的な解決にはならない。一時的な、まあ、その場しのぎという意味であります。さあ、今回はそんなわけで女性専用車という話題からですね、痴漢行為、痴漢に関する、まあ、関連語彙、残念ながらというかですね、日常生活で非常によく話題にしなくてはならないので、こんな表現も覚えておきたいものですね。 All right, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー、
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さてクロスカルチュラルセミナーでは皆さんにできるだけ、ナチュラルスピードで、ネイティブの英語に親しんでいただこう、まあこういう考えでスーザンさんには普通のアメリカ人と同じようなスピードで話していただいています。どうですか、ちゃんと聞き取れて、いますか。全部聞き取れる方、ちょっとわからない部分がある方、まあ様々だろうと思います。そこで、今回は特にスピードについていけなくて、聞き取れない、まあそんな時に大変便利なボイストレック DS4050、まあこれに搭載された遅聞き再生機能というのをご紹介しましょう。例えば遅聞き再生が使えるのはこんなスピードのフレーズです。
I've really put my foot in my mouth yesterday。
これを遅聞き再生で聞いてみましょう。こんな感じですよ。
I've really put my foot in my mouth yesterday。
どうでしょうか、音程が変わらないので違和感なく聞き取れたのではないでしょうか。
I really put my foot in my mouth yesterday。
まあこんな風に言ってますよね。口の中に足を突っ込む、まあもちろん直訳するとそんな風に言ってるわけなんですが、やってみなくていいんですよ、ね、無理なんですから、さてクロスカルチュラルセミナーをお聞きの方なら、本当の意味お分かりですよね。自分の英語力に合わせたスピードで聞くことで、学習効果は大幅にアップします。ぜひ活用してください。